小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は昔話の語り手、遠野の鈴木サツさんが語り手になるまでをご紹介しましたね、
うん、そうなんですよね、はい、7人兄弟姉妹の長女に生まれてね、お父さんからお話を聞いたと。そして早く結婚して、33歳の時から床屋さんになって、でその床屋さんで子供たちが頭を動かしてしょうがないもんだから、静かにさせるために自分が子供の頃聞いたお話を聞かせた。それが始まりなんですよね。で、繰り返し繰り返し語っていくうちにだんだんお話を覚えてきて、でやがて、ラジオに出るようになって、でラジオでまたとっても評判良かったもんですから、あちこちで語るようになった。でそうやっていくうちにだんだん話が磨かれてですね、50代の終わりぐらいから本当にもう優れた語り手になって、全国で語り歩いた方ですね。出会った語り手の中でも特に優れた語り手だったと僕は思いますね。一番優れてるのはやっぱりリズムでしたね。彼女のリズム感、聞いてて心地いいリズムが、それをね今日聞いていただきたいと思ってるわけ。
そうですか、うん、じゃあ先生持ってきていただいたんですね。
そうなんですよね、CD を僕たち作ったの持ってきましたのでね、聞いてもらいたいと思います。
じゃあ早速その遠野の語り手、鈴木サツさんの CD を。
そうですね、はい、それでね、あの遠野の言葉だから、福岡の方々には分かりにくいと思うんだけど、割と話が分かりやすい頭の大きな男の話というのを聞いていただこうと思います。
昔あったぞんな、あるとこに何もかにも頭の大きな男があったったつもな。どこの床屋さん行っても誰もその男の頭捨てきる人はなかったつもな。いさきしてはん、何十のしたらいいのって手上げろけてくしてはん、アンスアンスアンスアンスってくしてらつもな。そしてまあそこさ友達が来たつもな。そしてその男のつさつけ目で、何したんべまつおめそのつさつけ、どこがんべ悪いかってば、その頭のちょとか、いやどこもあんべ悪いわけでねえが、そんなこと言ったって俺の頭誰もどこの床屋さん行ったって誰も捨てきるしたねって言ったぞもな。何じゃねがしたらええがな、ほんでねって知ってんばその友達、なんとしたなさぎね、俺素敵からよって知ったつもんな。そしてその友達はその男の頭捨てきることにしたつもんな。そして神剃りとにしたつもんな。その神剃り三日三晩にといんだつもんな。スタスタスタスタスタスタと三日三晩にといんだつもんな。そしてその大きな頭の男の頭すり始めたつもな。つれつれつれつれつれつれと、そして七尾が七番にしたつもな。そしてば今少しですりあげとき頭さ紙すりにずつけてしまったつもな。さあその音がさあって言うんだ、何がんで待つつんどみさねめはねがと思って、そこらめだと何も願ったつもな。ひょっと見てば影の谷これであったと、よしよし、すかだね、これに思ってつんどみしておきと思って、その音が影の谷くんで、そのつんどみしたつもな。ところが、その影の谷っこから三日で張ったつもな。さあ、大きくなるが、大きくなるが、そのうち何もかんも大きくなったつもな。そして、あくさなってば、なんともやりねえ目かけ、いっぺなったつもな。さあ、目から売り目から売りってみんなして買ったつもな、売りだつもな。その男が様子そんだら、そのくしんめむんだら、殿様さペッコささげでみびがなどもって、殿様さペッコ持っていったつもな。そしてばその殿様粉の梅かけ食ったことにご本日いっぺもらったつもな。 さあ、底品だ、そこいらのあたりほどりの鍵やんだ。バレンドの鍵、一個売りねえから、その、アザマルビンの鍵まで売りだから、教えたぞもんな。すとばかね、わかりだ。アザマの上の鍵、埋めて、裏の鍵、一個売りねえでわかねえから、アンビって、あの鍵の上切ってさ、ビサンビって。みんな鍵の上切れさ、来たぞもんな。して、みんなかかって、その鍵、切ってしまったぞもんな。そしてば、アクサなってば、今度はその影の毛の肉さ、なんとも言えない、まあ、その血の子がいっぺおいだぞもな。さあ、その血の子も埋めて、おりさま売り、わりさま売りって、売りだぞ、売りだぞ、売りだぞ。今度は血の子やんだ教えだぞもな。ちょっとバカにわかりだ。アダマの上の血の肉さ、おいだ血の子が埋めて、おらの血の子がしっとずむ売りにでわかねえから、あんびって。言ってあの肉掘ってすなべすってさあトマ持ってくるやつもあれば酒持ってくるやつもあってみんな来てその血の肉掘ってすまったぞもな。そしてばポツッと穴つだぞもな。その男がさあこれまず穴つですまったす人数分でも入れて一個人でもすべかなと思って人数入れたぞもな。その穴さそして濃い話したぞもな。ところがその恋の立派なこと何ともやりに立派な声を取りたんだと。さあまだそれ埋めってさあ売りさま売り割りさま売りってでほんで売りだぞもな。そしてばその男が言うすんだらまだ殿様さペコささぎりの目がなと思って殿様さペコ持っていったぞもな。殿様その恋行くやっぱなんたらめこいんだべほらこんなのめこい食ったことねってまたご本人いっぺんもらったぞもんな。さあこんだ底品だそごらの恋やんだご教えだぞもんな。しとばがねわかりだ。アダマの上の息さ話した恋うめなんておらの恋一個売りにではねがらあびってあの息うめですまびすってみんなかかってきてその息かますさつついりでしょってくるやつもあればもうこさいりでくるやつもあってみんなその意義海でしまったぞもな。そしてばその音がさてまずこれ意義も埋められてしまったぞ。しろびろっとしたどごたんだもおがりねえからでごでもめでにびでもってでごめだぞもな。さところがそのデゴのお仕事お仕事なんともやれねえおっきなデゴが取りだんだと十里あるデゴが取りだんだとそのデゴゴリッゴリッと食ってばなくなったとそんならばそのデゴの葉っぱ南北しあったったびやって知ってば話すんだったんだとさどんどん入れ。
鈴木サツさんの語りで頭の大きな男の話を聞いていただいてますが、うん、先生この話のストーリーをちょっと、
う
ん、
そうだね、はい、あのねあるところに頭の大きな男がいたと。それで床屋行ってもどこもその頭を剃ってくれないもんだから友達に頭を剃ってもらったら7日7番かかって頭を剃り上げたってですね。でところがその途中で頭に傷をつけちゃったもんだから友達が血止めするためにね柿の種をそこへ埋めたってわけね傷の口に、
柿の種を
埋めちゃったってわけね、ただその柿から芽が出てで頭の上に大きな柿の木が生えてしまったってわけですよ。でそこに柿がなってとても立派な柿がなったってわけね。そうすると周りの人たちがみんな俺にも売ってくれ俺にも売ってくれって言ってきた。で男はこんなに立派な柿だから一つ殿様にあげようと思って殿様持ってったら殿様がとても喜んでたくさんご褒美をくれたっちゃうけね。そしたら周りの柿屋たちが怒ってその頭の上にできた柿でご褒美もらうなんてとんでもねえと。で行こうっつってみんなでノコギリだのなた持ってってその柿の木を切り倒してしまったと、そしたら切り株だけ残ったとね。でその切り株に秋になると今度はキノコがたくさん生えてきたっちゃうけね。 そのキノコがまたとってもうまくてね、で周りの人たちが俺にもよこせ俺にもよこせってみんな買っていった。で男はこんな立派なキノコだからまた殿様に差し上げようと思って殿様のとこ持ってった。そしたら殿様喜んでたくさんご褒美をくれたって。そしたらあたりのキノコ屋が怒ってね、あんな頭の上にできたキノコで殿様からご褒美をもらおうなんてとんでもねえっつって、でまたみんなで行って木の切り株を掘り出してしまった。
ええ、
そしたら頭の上に大きな穴ができたってね。でただ穴でほっとくわけにもいかねえからってそこへ水入れて、で鯉を放したっつってね。その鯉が立派に育ってとても立派な鯉ができた。でそれをまた村の人たちはみんな喜んで買っていった。男はまた殿様のとこ持ってったって。殿様は喜んでね、またご褒美をたくさんくれた。そしたら鯉屋たちが怒ってね、頭の上で生まれた鯉でご褒美もらうなんてとんでもねえっつって、でみんなで行って池に全部土を入れて池を埋めちゃったって。
ええ、
頭の上に大きな畑ができたっちゃけね。
はい、
で畑でほっとくわけにもいかねえからっつって男はそこにね大根をまいたって。
はい、
大根の種を。
ええ、
そしたら大根がすごく大きな大根が育ったって。
ええ、
で取ってみたらその大根十里もあったっちゃうけね。
十里
もあったって。それをゴリッゴリッと食べたらなくなってしまった。
あ、ゴリってあの5つのゴリで
そうそうそう
ゴリ
ゴリって食べたら
十里なくなってしまった。
引き算してるわけね。そしたらね驚いて、じゃあそんなでっかい大根にどれほどの葉っぱがあったのよって聞いたら、いやこれは葉なしだったって、
ね、あー
葉っぱがないから話だったっていう、そういうオチがついてる。
とても面白いお話ですね。
とてもうまい話ですよ。これはよくできてる。
これ昔話なんですか。
昔話です。これね案外東北に多いんですこの話で、結構広く分布してますあちこちに。
でもまたこのサスさんのね実際声を今聞かせていただきましたけど、
う
ん、とってもこうリズム感が心地よいですね。
そうでしょ、リズム感があるでしょ。
あの東北弁で分かりにくいかなと思ったんですけれども、うん、なんとなく分かりますね。うん、
なんとなくわかるでしょ。
わかります、
ね。はい、それをね繰り返していけばいいんですよね。ですから僕はあの、まあ、遠野の言葉で聞きにくいけれども、なるべく何回も聞いて語りってどういうものなのかってことを学んでくださいって、そのストーリーテリングやってる方々には言うんですけどね。リズムで流れてるでしょ、そこが大事ですよね。
先週もお話ししてましたけれども、情景を浮かばせて そのイメージで語っていく、
語るわけね。で語る方がその情景をはっきり見てるから、聞いてる方もその情景を思い浮かべることができるんですね。これ語る方がその情景をきちっと見てなかったら、聞いてる方は思い浮かべることできないよね。とても大事なことです本当ね。
まあ、でも本当実際に聞かせていただいて、うん、その頭の大きな男の話そのものも面白かったですけれども、サツ、うん、さんの語り、魅力的ですね。
とても魅力的ですね。
はい、じゃあ後半は、
後半はね、
はい、
その今のリズムのことと関係してるんですけどね、またあの久しぶりにわらべ歌をね、実際にあの三住彩さんにやっていただいて、
はい、
覚えていただこうと思うのね。
あ、いいですね。
うん、はい、僕はあの若いお母さんやお父さん方がですね、子供と実際にねこう手を合わせて遊んだりなんかする、歌いながらする、それがとても大事だと思うので、ぜひ覚えていただきたいと思ってね、この番組の中でも何回か繰り返し繰り返しわらべ歌を聞いていただこうと思ってるんです。その2回目です。今回は
では太宰府市にあります絵本の店アップップの三住彩さんです。こんにちは。
こんにちは。
お久しぶりです。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどんなわらべ歌をやっていただけますか。
今日はあの小さい子のわらべ歌なんですけど、頭でちょっと遊ぶわらべ歌です。
じゃあ早速、
はい、
一つお願いします。
はい、坊主坊主かわいときゃかわいけどにくいときゃ、ぺしょん。
今赤ちゃんを抱っこしてるんですけれども、赤ちゃんの人形を、
はいはい、
頭をなでなでしながら、はい、もう一度お願いしていいですか。
坊主と唱えながら最後のぺしょんで軽く頭を叩いてあげるんですけど、坊主坊主かわいときゃかわいけどにくいときゃ、ぺしょん。
いいねこれ、簡単でね。
そうですね、うん、
いや子供はこうやって頭触られるのとても好きでしょ。
そうですね、ね、でペション結構待ってくれてます
だろうね。
はい、
そうでしょうね。
快感なんですかねペションが。じゃあもう一つ何か、
はい、 これも幼い子の顔遊びなんですけど。
顔遊び、
はい、はい。ちょっとやってみます。
はい。
花ちゃん、リンゴを食べたいね、デコちゃん。
花ちゃんの時にはお花を、うん、あの人差し指でツンツンってして、
はい、
そして次は
リンゴでほっぺをツンツンとつついて、
はい、
食べたいねで3回口の下をつついて、
食べたいねって口の下
で、デコちゃんでおでこを軽く、
デコちゃん、
はい、叩く。
じゃあもう一回お願いしていいですか。
はい。花ちゃん、リンゴを食べたいね、デコちゃん。
これリズムがいいですね。
そうですよね、これリズムが大事よね、
ええ、
ちっちゃい子にするだけでしょこれ。
そうです、ちっちゃい子、
ゼロ歳子、ゼロ歳とか。
そうです、
ね、
あの、お顔を拭いてあげるときにちょっと嫌がる子なんかは、うん、こうやって唱えながらすると、
なるほど、ね、
気分が紛れるみたいです、
うん、いいですね。もう一回やってよ。
花ちゃん、リンゴを食べたいね、デコちゃん、
うん、最後にそのおでこをやるわけね、
はい、
デコちゃんってね、
言葉とね、うん、覚えるっていう意味もありますよね。
そうですね、そうよね。
鼻は鼻、ここが鼻、ほっぺはここが
ほっぺ、
デコはおでこはここっていう、
うん、
もう一つ何かないですか。
今度はそれよりもうちょっと上の子たちの遊びなんですけど、首が座って1歳半になればもう大丈夫ですよね、うん、あんまりちっちゃいと体がしっかりしてないからちょっと不安です、
う
ん、
あ、じゃあ今度は体全体を使う、
はい、
手遊びならぬ体遊びですね、
はい、
じゃあお願いします。
子供を膝の上に乗せてあげます、
はい、
じゃあ行きます。馬は年としないでも強い、馬は強いから乗り手さんも強い、強い、
うん、膝で弾みをつけてるわけね、はい、膝に乗っけてね、
はい、うん、弾みをつけて、あの、どこかで乗り手さんを落としてあげる。
あ、最後のところで、
はい、
膝の間に落とすわけ、ね、
そうです。
トントンとするとこ、じゃあ私が手拍子を一緒にしますので、うん、もう一回お願いします、うん、せーの。
馬は年としないでも強い、馬は強いから乗り手さんは強い、強い、
強いって落ちた時に赤ちゃんも喜びますか。
はい、これも期待して待ってくれてます。何回もしてあげると、で、乗り手さんのところに自分の名前を入れてもらえるとまた名前呼んでもらえるから嬉しい。あ、
なるほど、そこで、ね、
じゃあ例えばとしおちゃんだったら
馬は年としないでも強い、馬は強いからとしおちゃんも強い、強いです
。って言ってお父さん、
はい、
なるほどね。これあの畳の上なんかに座ってる時特にいいですね。
そうですね、
強いって足をパッと広げて畳の上を落とすわけ ね、
はい、
あ、
先生、いいね、こういうわらべ歌ってどうして必要だと思われますか。
あのね、もともとあれでしょう、あの、田舎の生活考えるとね、あの、遊び道具なんてほとんどなかったと思うんですよ。だから手でこうやって遊ぶってのは一番良かったですよね。だからもう一つは、あの、大人が子供の体に触ってますよね、抱いてやってたりね、はい、
スキンシップがありますね。
そう、スキンシップ、それがすごく大事だと思うね。それともう一つは歌でしょうね、リズムがいいのね。さっきも言ったけど、その子供にとってリズムの楽しさって基本的なことだから、わらべ歌ってすごく良かったと思いますよ。
今日はわらべ歌を久しぶりにやりましたけれども、
ね、
はい、絵本の店アップップ三住彩さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
今日は遠野の語り手鈴木幸さんの語りを実際に聞いていただきました。そしてわらべ歌を久しぶりにしましたけれども、うん、先生今日は、
あのね、このわらべ歌どうぞ、あの、聞いてらっしゃる皆さんね、こんなの簡単だから覚えたらぜひ子どもたちとやっていただきたいと思いますね。それが一番大事ですよね。昔に戻っておもちゃも何もない時代、直接体触って手触って遊んだっていう、それをもう一回やっていただきたいと思いますね。だからこれからも繰り返しこのわらべ歌を間に挟んでいきたいと思いますので。
じゃあ来週はどんなテーマにしましょうか。
あのね、実際に子どもたちにそのお話を語っている場面をね、
はい、
聞いていただきたいと思うんですね、
はい、
で11月3日に絵本の店アップップで、 藤井泉さんという現代の語り手が語った場面があるんですね、
はい、
でそれを聞いていただきます。
あ、ライブはそのままですね、
はい、そうですね、はい、やっぱりあのね、語りをただスタジオで聞くよりも子どもたちに実際に語るところが大事なのでね、その子どもたちのいろんなざわめきも含めて聞いていただきたいと思います。
その反応が何らかの形で音になって出てくるかもしれませんね。
その反応大事だからね。
はい、じゃあそれも楽しみに皆さん聞いてください、はい、
そうですね、楽しみにしてもらいたいと思いますよ、
は
い、
小沢先生今日もありがとうございました。
はい、どうも。
小沢敏夫、昔話へのご招待。